はい、詩編23編の4節、じゃあ一緒に読みしましょうか。訳がちょっと違うかもしれませんが気にせず行きましょう。3、はい、たとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。ありがとうございます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、すごくこう迫力ある言葉ですよね。神様が私たちの羊飼いでいてくださる、その時にね、たとえ死の影の谷を歩むとしても。死の影の谷っていう言葉、これは別の箇所では訳としてはね、暗黒の谷みたいなふうに訳すことができる。もうとにかく、恐れを感じるような光のない、まあ、絶望的な場所を指す時の言葉です。まあ山で育たれた方はね、谷間の暗さみたいな経験がおありかもしれませんね。昼間でも暗いみたいなね、曇りになったらもう本当に不安になっちゃうような谷底の暗さってあるかもしれません。ましてそれが夜だったら、その暗さはどんなものでしょうか。ここで表現されている死の影の谷っていうのは、つまり私たちの人生において最も恐ろしい場所っていうことですね。でも死の影の谷を歩むとしてもって書いてますから、この場合はそこを歩かなくちゃいけないわけです。そういう時があるわけですね。最も恐ろしい場所なのにそこを行かなくてはならない局面がある。真っ暗な場所、谷間ですからね、逃げ場がないわけですよ。逃げ場がない、まあ、ここでは羊として例えられてますから、羊にとってみればね、どんな危険が待ち構えているか、羊を襲う獣が潜んでいてももうわからない、そんな場所を通らなくちゃいけない時、いかがでしょうか。皆様のそれぞれの人生において、ああ私にとってはあの時が死の影の谷を歩く時だったなっていう時、それぞれにあるんでしょうか。あの真っ暗な場所なのにそこを行かなくちゃいけない時があったな、そういう時間があったなって、いかがでしょうか。私は大学卒業の時に、子供の時から牧師になろうとは決めてたんですが、いよいよ進学校に進むっていう時にものすごいこの不安に襲われたことがあるんですよ。恐怖体験でした。お祈りしているともう恐怖しか感じないんですね。で、何が恐怖かというと、自分が将来牧師になった時に、信徒さんたちからすごくこう嫌われたり、悪口、陰口を言われたり、する様子がなんか映像として浮かんでくるんですね。皆さん、牧師の陰口言ったことありますか？言われる方はたまったもんじゃないんですよね。もうね、こじれちゃうともうどうしようもないですね、あれってね。礼拝が終わった後、信徒さん同士で今日の説教聞いた、あれあれらな、うちらへの当てつけじゃなみたいな感じでね、もうそこまでこじれちゃうとね、もうね、真っ暗、お先真っ暗です、教会は。で、僕はね、そういう寄り合いをしている現場が身近にあったので、もう自分が牧師になったらあれ言われるんだと思うとね、もう怖くて怖くてっていうね。それでね、進学校に行きますっていう願書を取り下げるところまで気持ちが行きました。もうやめようって、もうやめようと、逃げようと思ったんですが、 辞めますって言うために教会に行ったら、たまたま牧師はその日だけ不在で、普段いるのに、なんかあやっぱり神様どういうことなんですかって言ってね、あそこの時はね、多分人生の中で一番不安で怖かった時でしたね。まあ、でも、まあ、そこの続きは今日はちょっと端折りますけれど、結局イエス様が手を引いてくれて、ちゃんとねそこは通り抜けさせてくださって、誠に素敵な緑の牧場で今は牧師をさせていただいておりますので、あの時死の影の谷をちゃんと歩けたなってことを振り返って思うわけです。ダビデは言うんですよ、たとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れませんって言うんですね。もうそれは怖いはずなんですよ、災いがいっぱい待ってる気がするんですけど、彼は私はその歩みをしたとしても恐れないんですと言うんですね。なんでなぜ恐れないと言えるのかというと、まあ理由が誠にシンプルかつ強力で、あなたが私と共にいてくださるからですって、これなんですね。主が共にいてくださる、羊飼いが共にいてくださるんですよ。だから羊は一番怖い場所を歩かなくちゃいけない時も恐れずに行けるんですっていうわけです。これが全てですよね。あの羊にとってみれば羊飼いがいるかいないかです。いなかったら絶望です。いれば怖くない、このどっちかなんですね。いるかいないかで言うと、主は私の羊飼いとしていてくださるわけですから、あいてくださるんだっていう時に、私たちは一番怖いところもやっぱり歩いていける、そういう経験皆さんきっとされたと思うんですね。あの時に主がいてくださったからなっていうね、それぞれの素晴らしい出来事があったでしょう。そして今日の箇所は、羊飼いが共にいてくださるということは何があるのかっていうことも続けて教えてくれています。あなたの鞭とあなたの杖っていうね、この表現で、この鞭と杖っていうのが何を表しているかと言いますと、鞭は神様の守り、杖は神様の導き、守りと導きを象徴していると言っていいと思います。神、この羊飼いが鞭を持っている以上、狼は近づけないんですね。もう羊飼いがちゃんとね、狼を撃退する鞭を持っていますから、どんな恐ろしいものも近づくことはできないんですね。そして杖を持って、羊が間違った方向に行こうとしたらですね、すぐに正してくれる、そういう守りと導きの象徴です。羊飼いは鞭と杖を持って守り、また一匹一匹を正しい道筋に導いてくれます。羊飼い自身もですね、しっかりとこの杖を持ってますから、ご自身がよろけたりしないわけですね。まあ、山育ちの方でいらっしゃるってことだったんですけど、やっぱり杖がある時ってね、安心なんですね。私も登山が好きなんです。30代前半の頃はね、杖を使いませんでした。なくても行けたんですけど、後半くらいからちょっと杖があったりかなと、片方杖持ってこれがあるとですね、よろけないんですよね。今はね、両方持ってます。両手にあるともなお安心で、ダブルストックって言うんですけど疲れ方がちゃう。羊飼いは山を歩く時のしっかりした杖を持って、ご自身が力強く歩まれます。そして、疲れることがなく群れ全体を導いてくださる、そういうね、力を表す言葉ですね。私たちのそばにね、鞭を持って羊たちを守り、杖を持ってあっちだって正しく導いてくださる、そういう羊飼いがおられる時、羊は安心なんですよね。死の影の谷を歩くことがあっても、必ず鞭と杖を持って導く羊飼いがいるならば、やがて光があふれる牧場に必ず導いてくださいます。それがほら2節でね、味わいましたよね。緑の牧場っていう、この緑っていうのが 青草や若草が豊かにあるっていう恵みの牧場という意味ですよってことも分かっちゃいました。必ずそこまで導いてくださいます。それまでは恐れていたり疲れていたりした心が、この頼もしい羊飼いがいることによって、4節の最後、慰めですって書いてますけど、心が慰められるんですね。これは元気づけられますとかっていうふうに訳すことができます。私たちはもう恐れて疲れて不安で泣いちゃうことがあったとしても、共にいてくださる方が無知と杖の方だということを見るときに、心が元気づき慰められてついていくことができます。で、こういう箇所を読むときに、私たちがちょっとこの本当に信じていいのかなとか、いろんな不安を感じることがあると思うんですが、まずね、一つよく私たちは不安になるのが、この死の影の谷を歩むときに、もしかして置き去りにされないかなっていうね、そういう不安を感じるでしょう。神様ちゃんとここから脱出させてくれるのかなって、ね、その時に思い出したいことはやっぱりね、イエス様はどうだったかなと。イエス様は私たちを守ってくださるだけでなく、自分自身は死の影の谷に置き去りにされてくださった。よし、この絶望体験は身代わりになってくださったっていうこと、これがね、とっても大事な証拠なんですね。特にですね、ゲッセマネの祈りのことを思い出したいんですね。マルコの福音書、新約聖書のマルコの福音書の14章32節から34節、ちょっとどなたか読んでいただきましょうかね。マルコの福音書14章の32節から34節。じゃあ弥生さんに読んでいただきましょうか。マルコ12章32から34、ちょっと待ちますね、はい、マルコ12章32から12章の32から34、はい、お願いします、
はい、さて彼らはゲッセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩みもだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。
この時ね、ゲッセマン園で夜イエス様は祈られました。もちろん暗闇だったでしょう。しかしイエス様のこの陥っている場所っていうのは、この後ね、捕まりあざけられ十字架にかけられていくっていうことが待っているわけです。イエス様はここで、もう苦しみのあまり悲しみのあまり死ぬほどなりながら祈るんですが、皆様この時に何か神様から答えがあったかどうかご存知ですか？ないんですよね。どんなにイエス様が祈っても助けは来ないんですよ。まさに死の影の谷なんです。ここは答えられないんです、祈りが。そして本当に捕まっちゃうんです。でもイエス様はこの祈りをした時に最後にね、さあ行こうって立ち上がって、あとは捕まりに行っちゃうんですね。時が来ましたって言って、でこのゲッセマネの悲しみ苦しみ、もう皆さんの不安で不安で体が震えるとかね、もう恐怖のあまりおかしくなりそうだってあるでしょ、そういう経験かつて。イエス様はまさにそこだったんですよ。それなのに助けは来ないんですよ。なぜこんな経験を様しなくちゃいけなかったか。それは私たち罪人が陥るような暗闇をイエス様が身代わりに苦しんでくださってるんです。ですから十字架はもう始まってるんですね。そして私たちはこのことを踏まえて自分自身に問いたいんです。 このイエス様が私を暗闇に置き去りにするだろうか。イエス様は私たちに平安があるようにって宣言したいんです。私たちに平安を与えるために自分が恐れに身を投げ出してくださいました。ですから絶対に死の影の谷を私たちが置き去りにされることはありません。必ず羊飼いは緑の牧場まで連れ出してくださいます。第一。それから二つ目にですね、無知と書いてあってちょっと不安になるのが、いやこの無知って狼だけじゃなくて私にも来ないかなっていうですね、その恐れないでしょうか。神様私に怒りあまりですね、無知で私たちを傷つけたり痛めつけたりしないかなっていう、神の無知を恐れるかもしれません。でこれについてはもちろん私たちを何かこう良くないね、ところから守るために叱ってくださることあります、ね、愛の無知はありますよ。けれども主の無知が私たちを傷つけるために使われることはありません。私たちを、何かこう罰して滅ぼすためにこの無知が使われることは絶対にありません。このことも覚えておきたいんですね。というかもうそもそも無知って訳されてますけれど、あの直訳は無知じゃないんですね。棒とかなんですね、はい、ただあなたの棒とあなたの杖って訳すとちょっと日本人的には感覚が分かんないわけですね。この訳がさらに言えばこれ杖とも訳せる言葉であなたの杖とあなたの杖になっちゃうんで、ですから無知って言うとなんかこうね、少し私たちが想像するものとは少し違うわけですけれど、まあでも無知のようにですねピシッっていうふうに武器としても使うのでこの訳では間違ってないんですが、私たちのこの主は私たちを苦しめるための無知は使わないと、このことも覚えておきたいんです。そしてそのことの根拠としてキリストはイエス様は私たちが受けるべき恐るべき無知は身代わりに受けてくださったってことを覚えておきたいんですね。全世界の王である方なのにイエス様ご自身がこの無知は受け止めてくださった。まあ、開きませんけれどもですね、私読ませていただきます。ヨハネの福音書の19章の1節から3節ちょっと読みますので聞いておいてください。ヨハネ19章1から3。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打った。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄りユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。さらっと書いてますが一言で言えば虐待されたということです。イエス様は虐待されました。それは私たちが受けるべき当然の罪の罰をイエス様が受け止めてくださって、主は私たちを絶対に虐待しないということです。苦しみはイエス様が受けられました。この方が私たちを虐待することはありません。愛の主が私と共にいてくださる、誠の羊飼いが私と一緒に歩いてくださる、皆様子供の時にすごく不安の時にね、周りで親とか大人が力強く一緒にいてくれる時の安心感あったんじゃないでしょうか。主は誠の父として私たちのそばにいてくださり、私たちが本当に終わったら背負ってくださって力強く私たちを導かれる、この羊飼いが私と共にいて導かれる以上、この世界に私たちが恐れるべきものは何一つない。それをダビデは私たちに伝えたくて詩編23編を通して教えてくれています。4節読んで終わります。たとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。 一言お祈りします。天のお父様、主は私の羊飼い、あなたは鞭と杖を持ち、羊たちを憩いの水のほとり、緑あふれる牧場まで必ず導き出してくださいます。時々これは怖えなと思うところを歩かなくてはいけない時ありますが、その不安な時が私たちにとってそばにいてくださる方の力強さを学ぶ愛の学びの場として用いられますように。もし今日この中で恐れや不安の中で助けを求める気持ちをお持ちの方があるならば、羊飼いである主が、私があなたの羊飼いであると今日も年頃に語りかけてくださり、そしてその力強き鞭を持って悪しき者を追い出し、同時に十字架の愛を持って心に平安を満たしてくださいますように、あなたが働いてください。よろしくお願いいたします。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。